この番組はネットスタジオの提供でお送りします。
TBS お便りコーナー
始まります。
はい、マトです。
はい、ツーさんです。
さあ今日も頑張っていきます。
はい、今日は5月7日日曜日、時刻は9時になったところです。
はい、今日もいい天気でした
ね。このゴールデンウィーク中すごいいい天気続きましたね。
ね、
1日だけ雨やったんかな。
そうそうそう、ところどころでね、若干大雨になったところもありましたけども、
はい、でもほぼほぼ
そうい
い天気やった ね。
まあこんないいゴールデンウィークを過ごせるとは思わなかったですね。
全くですね、って言いながらですけれども、
はい、
私このゴールデンウィークほぼほぼね、正月女のようなね、寝てました。
どうした
調子悪くてね、先週ぐらいに風邪ひきまして、
はい、
でその時は熱が出たんですよ、
うん、
で土日に休んだら治るかなと思ってたんですけど、はい、その後会社行って、
うん、
水曜日からゴールデンウィーク、まあ、入り込んだんですけどね、
はい、
どうにもこうにも調子が悪くって。
お、大変やね。
そうなんですよ、まだちょっとね、喉が、
うん、
咳がっていう感じで、今日もちょっとあの途中でごほごほ言うかもしれないんですけど、
その時は僕に任せてください、
お願いいたします、
はい、
なんかね、やっぱりこう普段使ってるところなのかな、うん、どうしてもそこが弱ってきてるみたいで、
ですよね、
風邪ひくとね、いつも喉から来るんですよ、
はいはい、
で私の場合はリンパが腫れちゃうっていうパターンになるんで、そうなんですよね。
大変やね、それもね。
カスカスでしたからね、先週もう今日じゃなくてよかったなと思いましたけどね。
なるほど、まあまあね、本当僕もね、結構たまに歌いすぎると、
はい、
声がガッカになるんですよ。
ああ、まあまあ無理するとね、うん、
だからそういうのも気をつけないとね。
そうですよね、
まあ、こういう喋る仕事してる人は特にね。
そうですよね、うん、まあだからね、普段こう仕事が、まあ喋る仕事があったらちょっと気合でね、
うん、
言ってたりするんですけど、
はい、
ちょっと気が抜けてたのかなというのも思ったりもするんですけどね。
確かにね、
うん、
まあまあせやけど大体ね、あの正月とかでもね、
はい、
休みに入るとこう体調悪くする人って多いじゃないですか。
いるね。
やっぱり気が抜けるとっていうのもあるかもからね。
仕事人間なんかなと思いますけどね。本当に。
まあまあいいことやね、それもね。
まあね、なんかこのゴールデンウィークで私はすっきり直したかったんですよ。
はい。
まだもうちょっとこう残ってるのが嫌で、やっぱこうちょっと暖かくなる時期に風邪ひくとね、はい、長引きますね。
ですよね。
病院行っても言われました。うん、先生に咳だけは残ると思うわって言われまして、
はいはいはい、
嫌やなと思いながら聞いてたんですけど、
うん、
やっぱ残ってますね。
あ、またね、今黄砂とかね、
そうですね、
2.5 やったっけ、
うん、
あ、来てる言ってるから
ね、はい、また花粉も終わったとはいえ、
うん、
ね、イネ科の花粉がまた出てきたりもしてますし、
ですよね、
はい、もうほんまにちょっと風邪には皆さん気をつけて、
はい、
ね、くださいね、
ね、
夜冷えますからね、
ですよね、
はい、
はい、
さあそんな中なんですけれども、うん、マットさんこのゴールデンウィーク忙しそうでしたね。
そうですね、僕はもう本当忙しかってね、この3日と6日はですね、
うん、
橋本にあります A 塩梅で、
はい、
ね、マットナイトをやってきまして、
お
ね、本当に、まあ、この連休の間もね、
はい、
結構お客さんが来ていただいて、
そうなんや、
はい、
ゴールデンウィークやから誰も来えへんのかなと思ってたら、
いやいや、もう大盛況でね。
あら、そうなんですか、
うん、もうね、昨日6日でしょ、
うん、
昨日行った時ね、3日も来てはったお客さん、
あ、また来てくれたん。
そうそうそう、だから2日、2、3、4、5、6って5日間連続来てはん
の。すごいね。
もうあの言うてはりました、あの連休ここで過ごして
ね、すごいな、うん、
だからあのライブもね、僕だけじゃなくていろんな方々がいるんですよ、
はい、
ルクさんとか中山あの純さん、シンジさんとかね、
うん、
方々がやっておられて、その中はずっと来てはるって。
やっぱ音楽好きな方多いんですね。
ですよね、
うん、
で、まあ、実際ね、あのご夫婦で来てはってんけど、
はい、
まあ、僕らの演奏聞いてね、
うん、
今まで音楽としてしか聞いてなかったけど、
うんうん、
あのギターだけとかあのベースだけとか部分部分を見るようになったって。
へえ、それはなんでなんですか。
目の前でそういうのを聞いたら、
あ
の弾いてるとこ目の前で見てるでしょ、
うん、
ほんならやっぱりそういうのが気になって見るようになった。
あ、そうなんや、
うん、
全体合わさった音楽だけじゃなくって、
そうそうそう、
ここはギターこんな感じなんやとか、
そうそう、
ここはギターソロなんやとか、うん、そういうのを見るようになったってこと。
そう、
へ
え、だからそういうのを聴けるようになってよかった言ってね。
あ、そうなんですか。
喜んでいただいて、
ね、ご自身でやったりはしないんですか。
やってないみたいですね。
あ、そうなんや、うん、
まあ、そんなんでやってきてね、
うん、
まあ本当にみんなあの 最初はね僕静かに演奏してるんですけど、うん、途中になったら皆さん歌いたい、
うんうんうん、
でその歌いたい曲を演奏したりして、ね、
はいはいはい、
一緒に歌ってもらったりとかするんですけどね、うん、もう本当に楽しいあのマットナイトライブというのをやらせていただいてますんでね。
そうなんですね、うん、まあ、ほぼ毎週のようにステージはね、
そうですね、
ありますもんね、
はい、
うん、
またあの来週16日も
また行くんですね、
はい、行きます。
もうほとんどレギュラーやね。
そうですね、
うん、
あのね最初の頃ね、
はい、
月にまあ 2,3 回ですね行けるっていう日を言うんですね、うん、
はい、
ほんならその中の1日やったんですよ、
うん、
最近ね3回ほど言うでしょ
う、
すべて入ってくれないということでね、
すごいね、
まあ、嬉しいんですけどね、
うん、
あのなんかやっぱり僕は気に入ってもらえてるみたいなところもありまして、
はい、うん、
でお客さんもどんどんこう知り合いが増えてみんなこう喜んでいただいてるんでね、
はい、
ありがたいことですよね。
そうですね、う
ん、まあ、そんなんで行ってきましてね、
はい、
そしてまた今日はですね、
うん、
あの健康さんの、
はい、
ね、レコ初ライブということで、
うん、
リスモーネでありましたんで、
はい、
そこの音響に
行ってきたんですね、
はい、
うん、
行ってきました。
はい、
今日も大盛況でした、ね、
あ、そうなんや、
はい、
今ここにチラシありますけれどもね、
はい、
本日の14時から16時、
うん、
和歌山にあります音楽サロンリスモーネさんで開催されました、
はい、
健康高尾最後のふるさと橋本コンサートということ で、
そうです、ね、
限定60名ということになってましたよね。
もう満席でした、
ね、すごいね、
はい、まあちょっと増えたんかな。
ああ、そうなんや、うん、
立ち見的な形にもなりましたしね、
はい、
本当に大盛況です
ごいですね。
い
や、もう健康さん遠いところに行っちゃったような気が。
そうそうそう、
ね、
あの最後のふるさと橋本っていう曲もあるじゃないですか、
うんうん、
もうそんな関係でね今日はね橋本の市長さんが
来られてたんですか、
はい、
すごいね、
うん、
へー、
やっぱりねこれから売り出していってもらえるんじゃないかな。
あ、すごいすごい、
うん、
もう橋本をバックアップ付きで
そうそうそう
やっていただけるみたいな、
うん、でも松山愛香もね、
うん、
その橋本の地名の和歌ですからね、
はいはいはい、
万葉集から歌われた歌ですからね。
そうですね、奈良と和歌山の架け橋になりますよね。
そうそうそう、
うん、
であの宮本静さんもね、
はい、
あの紀の川の方なんですけど、
うん、
あの和歌山の曲をいろいろ歌っておられまして、
はい、
もうこの曲もすっごく良かったです。
あ、そうなんですか、
はい、
ゲスト出演してくださったんですね。
そうです、
うん、
もう本当にねやっぱりねプロの歌手の人やなっていう歌声でしたね。
あ、やっぱ違うんや、
うん、
あ、そらすやばね。
で、まあ、最初にオープニングアクトはね、
うん、
アシュリーン言いましてね、
はい、
あのこちらの木下さん、あのホールのねオーナーさんでもあるんですけども、
はい、
ね、陽子さんと、まあ、田中君もギターが入って、
うん、
3人でやっておられるんですけども、アイイッシュっていうかな、
はい、
あの音楽をやっておられるんですけど、
アイイッシュ、うん、
はい、それもすっごく良かったです。
あ、そうなんですか、うん、
もう本当にホールがね、
うん、
なんていうの、もう自然なエコーがかかるというか、
特にそのマイクで音響でなんとかじゃなくって、
はい、
その構造的にエコーがかかるような。
そうそうそうそう、
あ、いいですね、
うん、そこでまあ若干音響するからね、
うん、
逆に難しいんですよ。
あ、そうなんや、その響きも聞いた上で
そうそう
音を作らないといけないっていうことやね、う
ん、はい、まあ、そうなんで行ってきてね、
はい、
今日は帰ってきて番組収録してますけど。
そうですね、なのでちょっと今日は遅めなんですよね、はい、
そうですね、
はい、ということでメッセージいただきましたので、その健康高尾さんからいただいております、
はい、
レコ初ライブ第2弾橋本リュスモーネのお礼ということですね、
はい、
このメッセージを書いている今マットさんはまだ収録に向かう車中かなということで、うん、19時40分ぐらいですね、
はい、
マットさん先週の土曜日の第1弾ライブに引き続き、うん、今回も PA ほかライブサポート誠にありがとうございました。
ごちそうさん、ありがとうございます。
周りのお客さんは嬉しい誤算でしたし、
うん、
相方の田中君の地元の方々の応援は胸に込み上げるものもあってとても幸せなひとときでした
ですね。
やはりそれもこれも一重にマットさんの音響のおかげですわ。いやいや、ほんまに
そんなことないです。
そんなことないよ。
褒めろよ、
トップバッターのアシュリンへのアドバイス、普段ではありえないオープニングアクト出演してくれました宮本静さんの音響空間の設定など皆さん絶賛でありました。
ありがとうございます。
まだまだ私実力的には至らない点満載ではありますが、
うん、
これからも頑張っていく所存でございます。
本当
頑張
ら
な、笑いと、うん、いやいや、とはいえマットさん20日の和歌山ルルホールでの第3弾最終レコ初ライブは、はい、いよいよケンタナ&マットさんとの共演企画であります。
そうなんですよ。
マットさん得意のトークと音楽展開企画楽しみにしてますよ。
ここが ね腕の見せ所ですよね。
お、今回は共演になるんですね。
そうですね。
じゃあこちらもちょっとご紹介しておきますね、
はい、
5月20日土曜日ですね、
うん、
19時から21時に開催されます健康高尾 CD 発売記念ユーストリームライブということですね、
はい、
こちらは 和歌山にありますルルホールで、行います、うん、出演は健康高尾さん、田中翔吾さん他、はい、マットさんも出演されるということですね。
です
ね、限定33席の500円、フリードリンク付きということになっておりますが、うん、これユーストリームライブってことは配信されるってこと？
そうなんですよ。
おお。
もう全世界に配信される
んです。全世界に、
はい。
見るかどうかよね。
見ろよ。
見てな、見てな。
見ろよ。
見ようね。
見るかどうかじゃなくて見ろよ。
うん、うん、見るかな。
で本当にね、これインターネットってやっぱりすごいよね。
そうですね。うん。
全世界へ発信するっていうのがね。うん。
まあそれもね、和歌山から発信。
そう。
ね、ここもあの放送は奈良から発信ですから。
ですよね。
いわゆるこう地方都市というかね、その東京とかの集中してるところじゃなくって、うん、こういうところからまた新たな ね、音楽なり、うん、いろんな人を発掘して発信していくっていいですよ ね、 ね、
う
ん、
どうしよう僕まで有名になったら、
うん、よかったね、
おいおいおいおい
なってなってめっちゃ気持ちこもってへんけど、
まあね、まあ頑張りますけどね。
そうですね、はい、まあ、でもあのこの日ね和歌山まで行くのはちょっとっていう方なんかは、
はい、
このユーストリームのね、ライブ配信を見ていただいて、
そうです、ね、
応援メッセージなんかもね送れると思いますので、うん、はい、ぜひお寄せいただきたいと思います、
ね、本当お願いしますね。
うん、
もうこの日はねちょっとねレコーディングエピソードなんかも喋ってみようと、
ここでね収録した松山愛佳と、はい、
そう、
はい、その曲の時の苦労話みたいなね、
そうそうそう、
いいですね、
もう初日ガチガチでもう、はい、あかんかったですねまあそんな話をねしてみようかとは思ってるんですけどね。
そうですね、裏話も聞きたいなという方はぜひね会社の方にお越しいただきたいと思います。
はい、はい、
しますね、ありがとうございます、
はい、
さあそしてもう一個、メッセージいただきましたモーダメポさんからです、
はい、
リスモーネで初ということで、うん、今日は健康高尾さんのリュスモーネさんでのレコ初行けなくて大好きな君がいた頃聞けませんでした。
あ、残念ですね、う
ん、万葉の歌ももちろん好きですが、はい、不動のナンバーワンです。
あ、この曲ね、うん、ファンの方多いんですよ。
あ、そうなんや、はい、でも私もさっきちょっとね聞きましたけれども、うん、あの歌詞がねすごいこう心に染み入るというか頭に浮かぶね、うん、だから、
まあまあ、
そういうイメージがある方は
っていうかね、
うん、
ぶっちゃけたとこね、
うん、
リアルなんですよ。
あ、マジバラシ
そうか、いや、これは内緒にしておきます。
わかりました、言うてるやん、はい、てなことで君がいた頃リクエストさせてくださいということでモーダメポさんからいただきましたので、
はい、
ぜひ聞いていただきたいと思います、
はい、
健康高尾と田中翔吾で君がいた頃。
あの頃は世界のすべてが輝いていた。ベーカリーショップの甘い香りに二つの微笑みスウィンドウディスプレイ、夕暮れのターミナル、同じ髪の色、面影重ねたまま、いつまでも追い越せなくて。ママの痛みこの胸に残したまま走り去る後ろ姿、知らぬ間にまた追いかけてる。溢れる思いを抑えきれずに飛ばしたあの雨のサタデー、伝言メッセージ、それだけ頼りに。
健康高尾と田中翔吾で君がいた頃お届けいたしました。
はい、後半戦も頑張っていきます。
いきましょう。テーマトーク、どんどん。テーマはストーブ。
ストーブね、うん、まあ、今日の写真なんですけどね、
はい、
スタジオにで使ってたストーブね、うん、これ片付ける前のね、
はい、
掃除する前のストーブ、
うん、汚いね、
ちょっと汚い。まあこれね、片付ける時にちょっと掃除せなあかん思いながら、
はい、
もうそろそろ片付けやなあかん思って、
うん、
その時に撮った写真なんですよね。あ、
このストーブって、うん、まあ、いわゆるなんていうの、温風が出るタイプじゃないもんね。
そうそうそうそう、
あの上に夜間置けるタイプですよね。
だからね、これね、ちょっと網乗ってるでしょ、
うん、
持ち合いたりするんです
よ。あ、できるんや。
そう、
あの昔の小学校の時のストーブって、うん、まあ、こんなちっちゃくないけどもっと大きいやつで、
はい、
上に弁当置いて温めたりとかせへんかった？
ああ、よくやってましたよ ね。
今でもそんなんないらしいね、うん、
まあね、
全部こうなんていうの、温風が出るタイプのね、
そうそうそうそう、
やつになっちゃってるから、
うんうん、だからね、これ夜間置けるのもいいしね、
はい、
やっぱりこういうストーブの方がいいかなと思ってね。うん、
ただまあ危ないは危ないわな。
まあまあね、
うん、
若干ね。
そうやね、
ファンヒーターって3時間で切れたりするじゃないですか。
そうそうそうそう、
まあ、それがないのはいいのか悪いのかというところですね。
うん、ね、うん、で意外とその前の網が厚なったりとかね、
そうそうそうそう、
ちっちゃい子がいたりするとちょっと危なかったりとか ね、しますけど、
うん、
昔のストーブはそれはそれでまた良さがあるからね。
そうそうそうそう。うん、だからね、冬はね、よくここで餅を焼いてね、
はい、
僕食べてるんですけど。
ああ、そうなんや。だからこんな汚いな。
う
ん、
そうそうそう。まあまあ綺麗に片付けますんで。
はい、よろしくお願いします。はい、じゃあメッセージいきましょう。パリーケンさんからいただきました。
はい、
寝る前はストーブの消火確認を。うんうん、と言いますのも、私高校生の頃、
はい、
寝る前に切り忘れた電気ストーブが布団に接触し、
はい、
もう少しで火事を起こしてしまうところだったんです。
それは大変、
危ないね、うん、夜中に隣の部屋で寝ていた弟が気がつき、
うん、
部屋に飛び込んできて事なきを得たのですが、
はいはい、
煙がもくもく爆睡していた僕は全く気づきませんでした。
あら、まあ、
危ないね、うん、弟がいなかったら僕は今頃どうなっていたことやら、う
ん、まあこの世にいてなかったよね。
まあね、ストーブを使わなくなったこの時期ではありますが、皆様ご用心を、ね、ということですね。
本当にストーブって気付きやんとね、
だからあの特にこう乾燥してる時期とかね、
はいはいはい、
あの燃えやすかったりとか、
ね、
であの意外とファンヒーターとかでも用心しとかないと、
う
ん、前にこう洗濯物とかね置いて乾かしたりするじゃないですか。あれからこう引火したりとかっていうのもあるらしいんですよ、
ね、うん、だからこっちのこのスタジオで使ってるストーブも、
はい、
ちょっと物を置いてたらね、
うん、
熱くなるから
、ね、あるからね、危ないよね、
気をつけやんとね。
そうですね、
まあそうやけど事なき得てよかったよね。
本当やね、弟さんが気づいてくれてよかったですね。
だから弟さんの面倒一生見ていかんなからね、
う
ん、
まあやな、恩があるわな、
うん、そうそうそう、うん、なんでやねん。
そうね、まあでも良かったですね。マリーケンさん、ね、ありがとうございました、
はい、ありがとうございます。
続きましてはその昔さんです、
はい、
この連休にやっとストーブを片付けました。
なるほど、
うん、朝晩はまだ寒い日があるので悩みましたが、はい、もういいかなと思い片付けました
ですよね、もういいでしょう、
まあ多分大丈夫かな、
う
ん、
ね、
そろそろ扇風機が必要になるのでまだ準備しないといけませんね。
せやね、もう
また暑い暑いという日がやってきますが、体調管理に気をつけないといけませんね、うん、
お前ね、
ということでしたね。
ここ暑くなってきた時にね、
うん、
まあ、通算も風邪ひいてますけども、
そうそう、
いや体調管理を
あれやね、多分夜昼間暑くなってきたから、
うん、
夜窓開けてたんですよ、
はいはい、
ほんなら寒うて、
うん、
でまた暑かってこう夜中に布団ポーンしてたせいで寝冷えしたんちゃうかなと思って。
なるほど、なるほど、
うん、
そうやね、あのね、もうあったかなったな思ってたら朝晩めっちゃ冷え込む日があるでしょ。そう、
だから奈良はね、放射冷却が激しいんですよ、うん、昼間暑ければ暑いほど朝晩が冷える
ですよね。
だからね、気抜いたらダメなんですよね。
そうそうそう、だから真夏でもあるもんね。
あるある、
本当に朝寒って思うよね、うん、
そう、霜降り出たりとかね、
そうそうそう、
しますからね。まあ大阪の方はそうでもないと思うんですけど、
うん、
奈良とか京都とかやっぱ盆地やから
そうや、ね、
差が激しいんですよね、
うん、本当に十分気をつけないといけないしね、
う
ん、
そうですね。
まあ、そうやけど、もうそろそろ扇風機出さんとあかんからね、
うん、
もうまた嫌やね。
なんで？
なんかこういろんなものが飛んでいくじゃないですか。
そうね、うん、そら激しくかけてたらね、
そうそうそうそう、
うん、
髪の毛セットしたのに乱れるし、
あー、うん、あんま分からへんけど
な。なんでやね、うん、まあまあせやけどね、本当に扇風機は扇風機でいいしね。
そうですね、
まあ、最近エアコンをつけるから扇風機も回してないとこもあるかもしれませんけどね。
私でもね、扇風機派なんですよ、
はいはい、
あんまりエアコンつけないんで。
でしょ、
まあ、電気代もあるけど、
うん、
なんかね、冷えすぎるんですよね。
でしょ？
扇風機の方がね、うん、あのもうほんまにむちゃくちゃ暑い日はダメですよ。はいはい、もうあったかい空気が回ってるだけみたいな時はあかんけど、うんうん、普通の時やったらもう扇風機で十分。
ですよね。
うん、
まあまあ、風にあずっと当たるのも良くないねんけど、うん、本当にこう、回転させながら、
そうやね。
ずっと当たる方が気持ちいい時がある
よね。まあね、だから意外とこう窓開けたりとか、車とかでもあんまりクーラーかけずに、窓開けて走ったりする方が好きですね。
はいはいはい、ですよね。うん、まあ、風はある程度あった方がいいかなとは思いますからね。ねえ、
まあ、これからそういう時期になってくるかもしれませんね。
はい。
はい、ということでありがとうございました。続きまして、もうダメポさんからです。はい、こんばんは、ストーブということで、はい、昔のストーブはつくまでに時間がかかったような気がします。
あ、ファンヒーターね。
うん。うんうん、はっきり覚えていませんが、うん、スイッチを入れに行ってから布団に入ってつくのを待っていた記憶があります。
はいはい、
たまに二度寝してしまいましたが。
ああ、わかるわ。わかるわ。
今のは一歩もしないうちにすぐに暖かい風が出ますが、はい、ということですね。
ですよね。
前回の右手さんのストーブの前でアイスを食べる気持ちすごくわかります。
ほうほうほう。
私もクーラーつけて毛布着て寝るのが好きでした。もったいないな。
なんでストーブつけてクーラーつけて寝てんのかい。
いや、なんかこのストーブの前でアイスを食べるのと同じように、うん、クーラーつけて毛布着て寝るんや。
ああ、夏。
そうそうそうそう。
はいはい、
パターンとしてね。
はいはい、
だから、あったかいもんの前で冷たいもん食べんのと、うん、冷え冷えの中であったかいのを着て寝るのと同じや言
う
てるから、
ね。どうやね、うん。
どっちにしても電気代の無駄な気はしなくもないですけどね。まあ、
確かにな。うん、
今や電気代やエコのこと考えるとそんなんできないですが、ということでね、もうダメボタンいただきました。
お前すごいな。寒いのにエアコン入れてるっていうことやろ、うんギンギンに冷やしてるってこと、
うん、そうだギンギンに冷やして、うん、でも毛布着て寝るっていうそのなんか顔は冷えてるけど体はぬくぬくみたいなのがいいんちゃう。
はいはいはいはい、うん、まあまあ確かにね寒い日に毛布着るのは気持ちいいよね。
まあね、うん、ぬくぬくするからね。
それを夏の暑い時に体験っていうか体感したいっていうことで。
まあそやな。
ああ、
別にせんでええような気はするけどね。
まあまあな。まあまあ逆の発想というかね。
うん、いやストーブの前でアイス食べるのはわかる？
ああの乾燥するでしょ。
うん。
あのなんていうか空気が
暖かくなると。
あのストーブ
炊くと。
そう、うんうん、でそこでちょっと喉乾くからっていうのはわかる。
おおでもあえてアイスじゃなくていいでしょ。それやったら水でもいいやん。
まあまあ、ね、まあまあ確かにね、
うんうん。乾燥だけやったらね。
ああそうかそうか、うん。そう思うとアイスは冷たいからちょっと違うか。
そうそうそう。うん、あえてストーブの前でアイスを食べる冷たいもん食べるっていう。う
ん、はいはい。
のが好きっていう人は言い張るね。
まあ、あのストーブで溶かしながら食べるのは好きやけどね。
ああ、うん、硬いやつな。
そうそうそう。
うんうんうん、
まあ先週も言っててんけどね、うん。そういうのを楽しんでるんかもしれないね。
どうなんですか ね。楽しみ方はいろいろあるかもしれないですけどね。
ですよね。
うん。まあでも普通に夏にアイス食べる方がええような気はするけどね。まあ、
確かに確かに。いやただな夏食べたらな、うん、早溶けんねん。
あ、そうか。
ポタポタ落ちんねん。
うん、ドロドロになるから。
そうそうそう。手がベタベタになるしな。
うん。
まあそれもあること思ったら、冬かな。
そうか。
まあまあ好きなように食べてください。
そうですね。
はい。
はい、ということで、もうダメポさんありがとうございます。
ありがとうございます。
続きまして、右手さん、はい、こんばんは。テーマのストーブですが、はいはい、小学生の頃よく芋を焼いてました。
あ、なるほど、
うん。マットさんは焼いたことがありますか？
あ、俺ストーブではないな。
芋ね。
あのね、焚き火、うん、あるじゃない。こう草とかばー集めて、
は
い、
うんうん、
それで焚き火してるところで、
うん、
芋を焼いたことはある。
それは私もある、
ね、
でも私小学校がね築100年っていうすごいこう古い建物だったんですよ、
はい、
だからこうストーブにこう長い煙突がこうついてるようなストーブやったんですね、
はいはいはい、
だから多分ねなんか中にこうパカッて上げて石炭入れるところなんか分からへんけど、うん、
はい、
そこに芋を入れてたような気がする。
あ、そうなんや、
うん、
直接
多分アルミホイルに巻いてたのかな。
そうかそうか、そういうことか、そういうこと。
うん、なんかそんなんやってたような気がする。
はいはいはい。もう火に直に当ててるって感じだね。
まあ、そやね。
うん。
でも美味しい、でも食べたんかな、あれ。忘れたけど。うん、なんかそんなんあったような気がするな。お弁当も温めてましたしね。
ああ、弁当とかはね、よくストーブの上に置いてね。
そうそうそう。
昼まで置いといたりしますよね。
うん。
うん、まあ、冬ね、あれストーブない学校やった時あるんですけどね。
はいはいはい。
もうね、
寒いよね。
カチカチのご飯嫌やん。
まあな、電子レンジもないしな。
そうそうそう。うん、だからいつも売店行ってパン買うんですよ。
ああ、
うん。だから、まあおかんがね、
うん、
弁当作ろうかっていらんやって。 もう冬はね、
うん、冷たいのいらんわ、
もうあのお金ちょうだい、パン買うわ、ってね、そういうのをやってましたよね。
確かにね、あったかいもん、まあ、冬はあったかいもん食べたくなりますよね。
ですよね、体温めるためにもね。
そうですね、別にパンがあったかいわけではないんやけどね。
そうですね、
冷たいお弁当よりかはね、いいですね。
はい、
はい、ということで、メギテさんありがとうございます。続きまして、キヨコさんからです。はい、ストーブと聞いて頭に浮かんだのは、アルプスの少女ハイジに出てきたストーブ、いや暖炉かな。
あ、はいはいはい、
そのストーブの火で溶かしパンに乗せて食べるチーズ、アニメなのにやたら美味しそうで、寒いところは苦手ですが、あの光景は憧れましたね。
あ、
ということですね。
チーズフォンデ
ュ、あれね、私もむっちゃ食べたかった。白パンなんですよ、
はいはい、
あのハイジがね、すごくこう憧れのある、その白パンにこうとろーっとしたチーズをつけて食べる時のあの美味しそうなチーズ、 あれほんま憧れた私も。
なるほど、
うん、
ほうほう、
めっちゃ食べたかったな。
最近あのチーズフォンデュでいろんなもの食べるじゃないですか、
うんうん、まあね、パンだけじゃなくてね、
フルーツとかも
あるある、
ね、
あれすごい、何やろな、
うん、じゃあほんでね、僕思うねんけど、
はい、
最後どうすんやろと。
どういうこと？
チーズってさ、
うん、
あの
残ったらってこと？
そうそうそうそう、
もう残ったらポイちゃう？
もったいないやん。
もったいないけど、
ちょっと食べれんのにさ。
でもつけるもんなかったら、
まあまあまあ、
あれオンリーでは食べられへんやろ。
そうやけど、ざるそばのね、
うん、
おつゆってね、
うん、
飲みます？
私そばあかんから。
ああそうか、
そば
あか
ん、うん、でもあのそば湯で飲まはるよね皆さん。
そうそうそうそう、うん、だからそういうのと一緒で、あれチーズ余ったらどうすんやろな。
でもチーズフォンデュを緩めるようなそば湯みたいなのはないもんね。
まあね、
うん、
だからいつも悩んでて、
次の日の朝の食パンにかけるとか。
ああそうかそうか、そういうこともできる、
できるんかな、分かれへんけど、まあ、あのチーズフォンデュ自体を家でせえへんからね。
そうかそうか、
分かれへんねんけどね。
そうやね、
はい、
う
ん、でも私もハイジのあのチーズ憧れましたね、
うん、
はい、ということで、はい、清子さんありがとうございました。さあ今日のメッセージの中から来週のテーマ決めたいと思います、
はい、
家事、連休、扇風機、クーラー、毛布、芋、暖炉、チーズ、アニメ、
あーいっぱいやな、
うん、これメッセージ多かったね。
ねえ、たくさんいただいてね、ありがたいことなんですけどね、
は
い、
うん、
まあどうですか、ストーブを片付けてんから、
うん、
やっぱりそろそろ扇風機が必要じゃないですかね。
もうこのゴールデンウィーク中に出したいいう人もいてはるかもね、
うん、
暑かったもんね。
僕ね、冬でも出してるんですよ。
あ、そうなんや。
扇風機は、
うんうん、
なんでか言うとね、あのストーブかけて、
うん、
その暖かい空気を扇風機で回すんですよ。
あ、下の方に溜まっちゃうからね。
そうそうそう、
うん、あ、じゃあ上や、上に溜まっちゃうからね。
そうそうそう、サーキュレーターみたいな役割でね、うん、そうやって回してると、
うん、
もう全体的に暖かくなるから。
そうですね、
ずっと出してるんですけど、やっぱり普通一般的にはストーブをしまって、
うんうんうん、
そろそろ扇風機かなという時期だと思うんですよ。そうそう、
まあ、だって場所もあるから、置く場所ないからね、ストーブあったらね。
そうやね、
うん、
だからそういうエピソードとかお話がたくさんあるんではないですかね、
はい、そうですね。
また扇風機に乗って飛んでたとかね。
誰が？
いや、そんな人もいるんちゃうかなって
誰が？
いや、パニケンさんぐらいそんなしてない。
いや、してへんと思うけどな。
なるほど、うん、まあまあそれを期待しましょうかね。
そうですね、はい、ということで来週のテーマは扇風機でお届けいたします。
はい、お相手はマットでした。
スーさんでした。バイバイ。さあ、それでは最後の曲は健康高尾と田中翔吾で松山愛花。
暗闇